はい、じゃあ始めましょうね。82ページだね。82ページ。暗黒論五感由来というところね。暗黒論五感由来。その名を立証暗黒論と号する。ね。はい、じゃあ一緒に読みますね。暗黒論五感由来、日蓮世間の体を見てほぼ一切経を考うるに、ご起承しるしなくかえって凶悪を増長するのよし、道理文章これを得おわんず、ついにやむことなく関門一通を作りなして、その名を立証暗黒論と号す。文能元年鹿野去る7月16日辰の時、宿屋入道につけて故西明寺入道殿に送信申しおわんぬ。これひとえに国土の恩を奉善がためなり。日蓮は世間の災難が打ち続くありさまを見て、これを一切経の門に考え合わせたところ、種樹の祈祷の効果が現れないばかりか、かえって災難が増すばかりであるのは何故であるかとの道理並びに経文の証拠を知ることができた。それゆえ心抑えがたくして関門一通を作り上げた。その名を立証暗黒論という。文能元年7月16日宿屋入道を通じて故西明寺入道時よりに進言した。これはひとえに国土の恩を奉善がためである。立証暗黒論を書いてからですね、この暗黒論五感由来というのは、暗黒論をどうしてどういう理由でこの書いて、この北条時頼にこの提出したのかということのですね、まあ、いきさつというか理由をこの、まあ、大聖人が立証暗黒論を出してこの数年経ってからですね、この書かれているということなんですね。で、大聖人が立証暗黒論を書いたということのこの理由は、今読んだところの前のところに御書に書いてあるんですけども、まずその商家の大地震っていって、立証暗黒論を書く3年前にその大きなこの地震がこの起こるわけなんですね。でこれはその今のその地震学者もこの大聖人のこのお手紙というものを通して、その地震の資料にこの使ってるんですけども、この時の様子っていうものをですね、その幕府の書き物とか一連大聖人の書き物とかいうものから考えたときに、もう本当にマグニチュードの10とか11とかですね、もう本当にその今の時代においても考えられないようなその大きな地震がその起きたというふうにこの言われてるんですね。鎌倉の町の中でですね、その地割れがしてですね、それでそのマグマがこの噴き出たというこのことまでその書かれているわけなんですね。ですからちょっと今の東日本の大震災にしても、阪神淡路の大震災にしてもですね、この間の北海道の地震にしてもですね、その町の中にこの亀裂が生じてですね、そのマグマが噴き出るというようなことはありえないことですから、いかにその時のその地震がその大きかったかと いうことがその分かるわけですよね。で昔はもう本当に行ったことがあるか分かんないんですけど、福山の駅の裏に、駅の北側に、歴史民族県立歴史博物館ですかね、ありますけども、あれはあそこに飾ってあるそのレプリカは大商人の時代のちょっと後のこの時代のこのものなんですけども、もうほとんどこの日蓮大商人の時代をと変わらないこの町並みのこのレプリカなんですね。ですからもう本当にその掘っ立て小屋みたいな瓦も何もないような特別な大きいその幕府の建物は瓦をそれ用に履きますけども、一般の家にはもう屋根を押さえる石を乗っけて、もう掘っ立て小屋にその屋根がついているようなそういうようなこの家ばっかりで、もう簡単にその地震が来ればその全部この倒れてしまうというような、そういうこの建物がほとんどですから、そういう地震が来ればみんなその家をこの失ってしまう、寝るところがなくなってしまうというようなこの状況なんですね。でそうすると必ずですね、その地震が起こる、その土がこの流される、電波がこの使えなくなるというふうになると、必ずその食糧危機っていうものがその起こってくると、まあ、今先に話したような田んぼであれば、もう水を取り入れるということができなくなると、畑であれば地割れで、このダメになるというふうになって、その必ずその食糧危機が来て、そして、飢えに苦しむ飢饉がこの来ると、そうするとみんな体が弱くなって病気をにかかりやすくなるというふうになると、どんどんどんどんそのことがこの連鎖して悪循環で、この病人が病気が重くなって、この死人がそのたくさん出ていくと、地震で亡くなった人ももちろんのこと、その後のこの生活のこの関連の苦しみでもって、この病気がちになり、その怪我で生活が不自由になり、生活しにくくなって、体が弱って死んでいくということ、食べ物がなくて飢えて死んでいくということが、もうずっとこの一回そういう災害が起こると、もう5年10年という単位でずっとそのことがこの続いていくということになるわけですね。でそれで幕府はですね、もう打つ手がこのないわけですよね。復興しようとしても、その復興にこの参加する人間がこの死んでしまってますから、思うようにこのできないと、今みたいな重機はありませんから、もう全部この手仕事でその作業をしなきゃいけないと、人海戦術ですから、その人数がこの得られなければもうそれが壊れたままにこの放置されているというようなこの状況になるわけですね。それで幕府はですね、もうあらゆるこの立場の人たちにその祈りをこの捧げさせるわけですよね。だから真言宗、禅宗、念仏宗、そういうこの各宗のこのお寺、その坊さん、そういうのはこのもちろんのことですね、この中国のですね、老子とかですね、孔子とか、そういう人たちをのこの まあ、勉強しているところのですね、儒家って儒学を勉強するしてる人たちを、その儒学の先生ということで、その儒家というふうにこの言うわけですけども、そういう人の道を説いているような、そういう人たちにまでその世の中がこの静かになるようにですね、その祈れということをこの頼むわけですよね。それから安倍の生命でこの有名になりましたけども、この陰陽師ですね、安倍の生命は大正による前のこの平安時代のこの人ですけども、要するにまあこの世の中を占うこの人ですよね。まあいい加減なうさんくさいその仕事だと思うんですけども、そういうこの世の中はこの陰と陽にこの分かれていて、その陰と陽のバランスでもってこの災害が起こるんだとか、人が不幸になるんだとかいうようなことをその予言する、そのこの家を、安倍の生命はそういう家柄のこの人なんですけども、そういう人間にまでその世の中を占ってるどころじゃなくて、世の中をその静かにさせろというふうにこの命令をして、それでその祈祷をこのさせたと。で、大聖人はその全くその地震が起きたとか飢饉が起きたとか疫病が流行ったとかいうことで即この幕府はおかしいっていうことを言ったんじゃなくて、こういうその儒教者とか陰陽師だとか真言宗禅宗念仏宗のこのお寺僧侶宗教家、そういう人たちにその幕府が一生懸命この命令を下して、その祈れということを言って3年間この過ぎるわけですね。3年間、その中の世の中というものをずっとこの大聖人はずっと見てて、大聖人も被災者なわけですよね。大聖人も鎌倉に住んでますから、大聖人も食べることにもその生活においてもその鎌倉の町の人たちと同じように苦しんでこの生活しているわけですよね。その一緒に苦しんでいる生活の中で、幕府がそれをこの改善するためにどういうことをしているのかっていうことをずっとその3年間この見てきて、それで大聖人はこんなその幕府の対応の仕方であったならば、本当の原因を究明して、そして何を正していかなきゃいけないのかということが全くその幕府はその天下人でありながらその分かっていないと、何をそのやってるんだろうと、もうやることをなすことが何にも改善もされないし、そのバタバタしているだけでその何もその道理がその通っていないということをその見た上で、この大聖人は自分は信仰者としてこの仏教のこの教えの中において、今世の中がこういうふうになっているということにはどういう原因があるんだろうと、なんでこうなったんだろうと、未来にわたってどういうことをこの直していかなければそのいけないのかということを、その信仰者として自分は示さなければいけない、世の中に示さなければならないその責任がそのあると、使命があるというふうにこの大聖人はその世の中っていうもののその昨日見て今日こうだっていうことを言ってるんじゃなくて、その3年間の長きにわたって見た上でこの日蓮大聖人はその判断をこのしたわけなんですよね。ですからかえって災難が増すばかりであるのは何故であるかとの道理並びに教文の証拠をこの知ることができた。大聖人はこの世の中の道理っていうものの根本に その仏教の教えというものがその説かれているはずだというふうに考えて、全部のこの経典を全部最初からその読み直して、そしてその原因が何なのかということをこの明らかにこのして、世の中の人にこの伝えなきゃいけないというふうにその考えたわけなんですね。それでこの幕府はその地震だから自分たちの責任じゃないんだと、まあ今の政治家が言うように想定外で、たまたまこういうことがその起きたんだと。だから病気で困ってる人、飢えで困ってる人にその対処療法でその対策をその講じて、で少しでもその元に戻すようにそのしていかなきゃいけないっていうふうに、地震は地震、飢饉は飢饉、病気は病気、というふうにそのこの幕府は考えたわけですよね。自分たちに責任はそのないんだと、自分たちもその被害者なんだというふうにその考えたわけですよね。だけどこの日蓮大聖人はその世の中のこの乱れっていうものは人間の心っていうものがその乱れているからなんだと。また人間の心っていうものが乱れていれば必ずこの世の中っていうもの、自然っていうものもこの乱れるんだと。つまり全部の命っていうものはそのつながっているんだと。人間の心は人間の心、天気は天気、地震は地震というようなもんじゃなくて、全部つながって私たちの命っていうものがその成り立ってるんだということが、この形の世界と人間の心の世界っていうもの、この世の中のいろんなこの社会のこの姿っていうものと人間の心っていうものはその二つじゃなくて一つなんだと、みんな一体なんだと。だから私たち今こういうようなその状況っていうものがですね、その生まれてるっていうことはですね、その今私たち自身の今ここの世の中に生きている私たち自身の心がその間違って乱れてるから、だからそのことをその乱れてるぞっていうことをその継承するために、注意を促すために、今世の中この自然っていうものがですね、こうやってその乱れて余計に人間というものがその苦しまなければならないような状況にこのなってるんだということをですね、この一切の経典はじめ、最終的にこの法華経というその経典をこの見たときに、そのことがその明確にその書いてあるんだということをこの確信をされて、それでこの最終的にこの立正安国論というこの論文にそのまとめて、そしてその鎌倉幕府は時折のその時折は次の人に譲って、それで長時っていう六代執権に譲って、その五代執権だった時折っていう人は引退して坊さんに、禅宗の坊さんになったにもかかわらず、西明寺っていうお寺の坊さんになったにもかかわらず、その西明寺っていうお寺からその長時の黒幕として後ろから手をこの出して、その実際にこの世の中を動かしていたのはその黒幕であるところのこの時折であるということを、この日蓮大聖人はその世の中を見たときに分かってますから、ですから正式に言えばその執権にこの立正安国論を出さなければならないにもかかわらず、実際にこの国を黒幕として動かしているこの北条時頼にこの立正安国論をこの提出するわけなんですね。 実際に動かしている人間の心をこの南妙法蓮華経のその心に変えようというふうにこの大聖人はその考えたわけなんですね。で今でもそうですけども、そのきちっとした立場の人にその書類とか手紙を出すときには、その人に直接出すというよりもその人の側近にその手紙を渡して、その人から間接的にこのその人に渡してもらうということが、その大聖人の鎌倉時代においても、まあ、礼儀だったわけなんですね。それでこの宿屋西門入道という宿屋入道という人は、もう時よりは執権をやめて引退しているにもかかわらず、黒幕として世の中を動かしてますから、現実に宿屋西門入道という人は今で言えば文部大臣みたいな幕府の要職についているところの、そういうその事務方の、まあ、文部大臣まで言わないですけど、文部事務次官みたいな、そういう立場のこの偉い人なんですけども、大聖人はその人を通して、それで北条時頼にこの手紙をこの渡すわけですね。ここに辰の時って書いてありますから、辰の時っていうのはですね、朝の7時から9時の間ですから、その引退してるんですけども、その世の中のいろんな陳情であるとかそういうものを、その坊さんの姿になったにもかかわらず、その裏の役所としてその北条時頼はその暗躍してるわけですよね。だから辰の時っていうのは役所の始まる一番のその空いた時、その時にこの大聖人は宿屋西門入道にこの立正安国論を持ってってくれというふうにその頼んでるわけなんですね。朝一番にそのこのことを届けてもらいたいということで、そのわざわざ7月16日の辰の時というふうにこの示されているわけなんですね。それでこの一番の黒幕のこの北条時頼がこの読んで、そして読まれた立正安国論が今度実際の執権のこの執権に渡って、そしてその鎌倉幕府の役人全部がこの日蓮大聖人の書いた立正安国論を読んで、そして全員一致でこの日蓮っていうものはそのとんでもないやつだと、これだけその幕府がそのどうにかしようって努力しているにもかかわらず、その法華経の信仰というものをこのしなきゃいけないということをそのここに書いてきたということで、全員がこの日蓮大聖人の立正安国論を書いたこの真意っていうものから外れて、この日蓮をこの憎む日蓮というものを亡き者にしようというふうに考えて、この意見が一致このするわけなんですね。北条時頼にもこの大聖人はこの立正安国論を通してこの釈伏をこのするわけなんですけれども、だけども本当にその幕府はその真言宗、禅宗、念仏宗、そういうその宗教というものをもうみんなこのバランスよくその力関係というものをこの分散して、それでその幕府の言うことを聞くようにその飼いならすという、そのバランスがその宗教政策のその鎌倉幕府におけるところのこの姿勢ですから、ですから真言禅宗念仏宗というものをやめて、この法華経の南妙法蓮華経の信仰というものをしなきゃならないんだというこの大聖人の教えというものは、幕府の今までずっとやってきた このやり方からすればですね、もう全くこの受け入れることができないというようなこのもう考え方の違いというか政策の違いというか、そういうもののこの距離というものは非常にその大きかったわけですよね。それとさっき言ったところの地震や干ばつや飢饉やこの疫病というものは自分たちのせいではないんだと、これは突発的にその起きたことであって、自分たちはそのことにそれぞれにこの対処するためにその努力しているにもかかわらず、その足を引っ張るようなことをこの日蓮はこの世の中の人々にその訴えていると、とんでもない野郎だということになって、そのことが要するにそのきっかけになって、その幕府の姿勢を示す意味でもこの日蓮大聖人を伊豆伊東にこの島流しにこのして、で島流しにしてその苦しい生活をこの味わうことが味わうことによって、日蓮もその幕府にその幕府の言うことを聞くそのおとなしいその坊主になるだろうというふうにその幕府はその考えて、この伊豆伊東にその流罪させると、流罪にの処刑にこのするということをですね、まあそういう行動にこの出るわけなんですね。でそういうふうにしてこの日蓮大聖人はそこからその国家から国家とその真正面からそのぶつかり合っていくような、そういうようなこの状況というものがですね、この生まれてくるということなんですよね。ですからその立正安国論だけじゃなくて、その私たちのこの心というものと自然のこの姿というもの、それはみんなこのつながって、その私たちはこの生きてるんだということ、そのことをですね、このなかなか鎌倉幕府の役人もそうですけども、その今のこの現代のこの人たちもですね、そのことをその考えられないというか、そうやって考えたくないというふうにその受け止めてこのいるわけなんですね。それでわざわざ日蓮大聖人がその困難なこの道を選んだのか、なぜその選ばなければならなかったのかということをこの今読んだところの最後のところに、これひとえに国土の恩を法然がためなりというふうにこの示されているわけなんですね。で国土の恩というものは、その自分が生活して乗っかっているところのこの地面、土、水、光、食べ物ですね、食べ物、住む家もそうですし、それから人とのつながりのこの社会もそうですよね。だから人間は生きている時だけでもう嫌な人と付き合いたくないとかいうふうに思ってもですね、生きているだけでいろんなこのものにのこの恩というものを受けて、その私たちはこの生きているんだとですね。だから生きている以上、私たちはそのことにその感謝をし、その恩にその報いていかなきゃいけないと。だからこの幕府の偉い人に恩があるとかそういう恩じゃなくて、本当に 今言ったところの全部の命がこのつながっているんだから、そのつながっている全部の命に生まれてきた自分というものはみんな恩というものを感じて、その恩というものにこの報いる恩返しをしていく、そういうこの気持ちでその生きていかなきゃいけないと。だから立正安国論はただ鎌倉幕府に対してあなた方のやってることは間違ってるということを言ったんじゃなくて、立正安国論はこの国土の恩というものを報じるために、この恩返しのために、この自分はその天下人に、 天下人はその天下の指揮者ですから、だからその指揮者にその指揮をこう変えるべきだということをこの訴えたんだと。だから天下人とその日蓮のその関係ではなくして、日蓮はどこまでもこの国土の恩というもの、それをその報いていかなきゃいけないと、それに感謝をして、そのことをその今この自分はその表していかなければならないというふうにその感じて、この立正安国論をこの書いてこの訴えたんだということなんですね。だから世間のその学者の中にはですね、あれは日蓮のそのパフォーマンスだと、日蓮が他の真言宗、禅宗、念仏宗のこの者たちを書き分けて、その表に出てその有名になりたいから、ちゃんとしたその大きなお寺をその真言宗、禅宗、念仏宗が幕府の庇護を受けて、そしてその大きなお寺をこの建ててる、それと同じように肩を並べたいから、日蓮がそういうパフォーマンスでこのやったことなんだと、自分の名前を天下に売ろうと思ってそのやったことなんだということをこの言う人がいますけれども、日蓮大聖人はもう全くそういう意味ではなくして、何しろこの全てのこの命にその国土の恩をこの報じるということ、そのことのためにこの立正安国論というものをその書かれたんだということなんですね。それが証拠に佐渡から大聖人が帰ってきたときに、再度幕府はそのお前のために大きなお寺を建てるから、だから頼むからその法華経でなきゃいけないということだけはその言わないでくれというふうに言ったんですけども、つまりそこで大きなお寺を建てるということは真言宗、禅宗、念仏宗と肩を並べると、鎌倉のこの街中にそれらの宗教宗派と同じその規模のそのお寺をその作ってもらうということなんですけども、この大聖人はそれを断って、もう全く考えていることが違いますというふうにして断って、この大聖人は佐渡よりも厳しい身延にこの入っていくわけですね。ですからそういうふうにその大聖人のこの生き方っていうものを世の中に名前を売るためにそのやったんだと、他の宗派の中に割り込むためにそのやったんだというふうにこの言う人がいますけれども、それはもう全くその見当違い、方向性も価値観もその全くこの違うということがこの言えるわけなんですよね。ですから本当に純粋にこの法華経の一切諸条平等成仏ということのこの心というものをこの立正安国論というこの書き物の中にこの大聖人はその込められて、そして一切のこの人々に対するその恩返しになるようにという心でこの幕府に訴えたということなんですね。それをこの立正安国論を書いて、その後に 北条時頼がここに高西明寺入道って書いてありますから、もう北条時頼が亡くなった後に改めてその立正安国論はそのこういうこのことがきっかけで、こういう理由でその書いたんだということを、この振り返ってこの大聖人がこの安国論五感由来というその手紙にその書かれているということなんですよね。今頻繁に起こる災害にしてもですね、その北海道でこういうことがあった、西日本でこういうことがあった、関西でこういうことがあったというふうにあったということを一生懸命報道して、こんな被害だあんな被害だということをこの言ってるんですけども、それがあたかもその科学的なその検証のように思うんですけども、それと合わせてやはり今の世の中の人間の心っていうものがその病んでいるというか乱れているというか、そういうようなそのことがこの自然の姿と人間の心というものとこの反映して、互いにその乱れ合うような状況になっているということは、その今も同じことじゃないかなというふうにその考えるわけなんですね。ですから本当にその仏教のその基本であるところのさっき書いた色心不二、体姿形っていうものと私たちの心っていうものはみんなその同等につながってるんだということは進行していく上においてですね、この大切にしてってもらいたいというふうに思うんですね。けど